皆さんおはようございます。ゴールデンウィークも過ぎて、教会に来ている子どもたちもいつもの生活、学校生活、友人生活が始まりました。今朝は母の日記念礼拝であります。香川県でも非常事態宣言が発令されて、この緊急事態対策期に入っているようですが、このコロナ禍にあって皆さんそれぞれの歩みが守られ支えられますようにお祈りしたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせていただければ幸いです。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。5月9日のこの死の日の礼拝日を私たちにお与えくださり、敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集ってこられた方々とともに、あなたを礼拝することのできるこの幸いなる恵みとひとときを心から感謝いたします。日々私たちはあなたのご愛とまた導きのうちに生かされていること、このコロナ禍にあって私たちはいろいろなことに影響を受け、また左右されるようなものでありますけれども、いつまでも変わることのない神様のご愛とまたご真実に、そして御言葉に目を留めて心を留めて歩むことができますようによろしくお願いいたします。何よりもこの朝の礼拝を通して主の御名が崇められ、あなたのご栄光が表されますように。今朝は母の日であります。日頃の労苦を覚えて私たちは感謝を表すものであります。どうぞ神様、この教会にも女性の方々が多くいらっしゃいます。日々の歩みの中でいろいろと大変なこと、ご苦労も労苦も多いかと思いますけれども、神様がここまで生かしてくださっていること、また引き続き主の恵みのうちに生かしてくださることを覚えてありがとうございます。どうぞお年を重ねておられる方々の上に、そして小さな子どもたちの上に、そして日々多くの人たちと接しながら仕事をされている方々、生活をされている方々の上に神様の守りがありますように。そして私たちは今一度この朝あなたの言葉である聖書に耳を傾けようとしております。語る者も聞く方々も共にあなたの御言葉によってこの1週間を歩ませてください。久しぶりの方々、そして継続して来られておられる方々の上にも神様の豊かな導きがありますように、この朝のひとときを感謝いたします。どうぞ今日の一日があなたを賛美する一日となりますように、すべてのことをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日来週の教会総会をお配りしております。総会に関しては少し、変更がありますので、また礼拝後アナウンスしたいと思います。国分寺キリスト教会は2013年の4月からある意味新しい歩みのスタートが開始されました。そして礼拝や主集会が継続して開かれています。この時期の母の日に関しても教会からプレゼントをお渡しする年があったりなかったりとしておりましたので、今年から国分寺役員会できちんと話し合って、今回はカーネーションとカードを用意しておりますので、女性の方々はぜひお受け取りください。しばらくこのコリント人への手紙第一から離れて、最後に第一コリントを開いたのは3月14日になりますが、4月はイースターに関連した箇所、そして先週はこのルカの福音書をご一緒に開きました。これまで第一コリントの14章の33節の前半までをご一緒に開いたわけですが、その直後の第一コリント14章の33節の後半を読んでいきますと、礼拝の中における女性あるいはこの妻に関して書かれていますが、それはこの来週、その箇所は来週お話ししたいと思います。皆さんは何度もお聞きしていると思いますが、改めて母の日の由来についてまずお話ししたいと思います。アメリカのこのウェストバージニア州のウェブスターのこのメソジスト教会に アン・ジャービスというこの教会学校の教師を長年勤めた女性がおりました。まあ、社会活動家でもあった彼女は1905年にこの亡くなるわけです。娘のこのアンナさんは2年後の1907年の5月と3年後の1908年の5月この教会での母の記念会の時に大好きだったこのカーネーションを飾ったと言われます。まあ、ショックがしたということでしょうか、またそこに参列した方に配ったということでしょうか。この記念会はこの参列者に深い感動を与えたと言われます。さらに1914年にはこのアメリカ議会はこの日をこの母の日と定めました。この数年後にこのそのメソジスト教会の宣教師たちを通してこのアメリカの母の日が日本に伝えられることになります。ですから今からもう100年以上になるでしょうか。母の日は本来母親を与えてくださったこの作り主なる神様に感謝し教会で礼拝を持つことがその起源でした。まあ、一人でもですね、この母の日の由来を知る人たちが、起こされるようにと祈るわけです。この後メッセージの後ですね、皆さんとご一緒に賛美する古い賛美歌510番を歌詞をかみしめながらご一緒に賛美したいと思います。教会に集うお母さんたちやこの女性の方々に日頃の感謝を表すとともに神様に感謝と礼拝を捧げ、お母さんやまた女性の方々に祝福があるようにと祈ります。そういうこともありまして、今朝はこの第一列王記の17章に登場してくる、まあ、前半はエリアでありますが後半は一人の女性に焦点を当てながら御言葉を学んでいきたいと思います。今日のメッセージタイトルはエリアを養ったヤモメとあります。実際にそうですが、それと同時にヤモメを養ったエリア、そしてこのエリアとヤモメを養ってくださった神様ということを念頭に置きながらご一緒にこのところを見ていきたいと思います。今朝開くところはこの17章の1節から16節です。このところに主に3人の人が登場してきます。前半はこの預言者エリアとアハブ王であり、後半は一人のヤモメです。今朝のこの1節から7節までは神様がこのカラスを用いて預言者エリアを養うという出来事が書かれている箇所です。教会学校でもよくお話をする箇所かもしれません。この箇所を引用しているのがこの新約聖書のヤコブの手紙5章であります。皆さんとご一緒にまず開きたいと思いますが、ヤコブ書の5章17節から18節をご覧ください。後ろの新約聖書の464ページをお開きいただきたいと思います。ヤコブの手紙5章の17節そして18節をお読みしたいと思います。464ページの下の方になります。ここには預言者エリアのことが簡潔にまとめられていますのでお読みします。17節、エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間雨は地に降りませんでした。それから彼は再び祈りました。すると天は雨を降らせ地はその実を実らせましたとあります。この歌詞の強調点はエリアは預言者でありましたが、神様によって使わされた働き人でありましたが、この17節の前半を見ますと、私たちと同じ人間でありました。それは直前の16節にありますように、この正しい人の祈りは働くと大きな力がありますということの具体例をここでヤコブは挙げているということです。もちろんここでの正しい人というのは道徳的に倫理的に立派な人ということではなく、むしろ神様を信じ神様を恐れている人のことを指しているわけです。もう一度第一列王記の17章に戻りたいと思いますが、そこをまた何かしおりでも挟んでおいていただいて、 列王記第1、17章に戻りたいと思います。一節をご覧ください。ギルアデの住民であるティシュベ人エリアはアホブに言った。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。エリアという名前はこの主こそ神という意味があるようです。預言者エリアは紀元前9世紀にこの北王国イスラエルで活躍した人物でありました。預言者でありました。当時のこの北王国イスラエルのアハブ王は妻のイゼベルと共にこのバールの神に仕えました。偶像の神ということですね。そしてアシラ像も作り偶像崇拝の罪によって生きる誠の神様を軽んじておりました。当時のこの偶像であるバールですね、バールというのはこの豊穣の神と言われます。つまり収穫が豊かにあるようにという願いを持って作られた神を神としていたイスラエルに対してはっきりと主こそヤーウェこそ神であるという言葉を告げたわけです。イスラエルの民は生きる誠の神様を信じながらも偶像の神々を信じた、両方を信じていたということですね。イスラエルが堕落しているときにこの主なる神様に生きる誠の神様に立ち返るように使わされた人物が預言者エリアでありました。そしてエリアはこの主からの主なる神様からの言葉を告げます。それがこの一節の最後にありますようにここ数年の間、梅雨も降りず雨も降らない。しばらくの間梅雨も降りず雨も降らないということはイスラエルの国にとっては大打撃となってしまいます。なぜそのような言葉があったのかといいますと、それは今申し上げましたようにイスラエルの民が誠の神様を信じつつもこの偶像の神々に仕えていたために、ある意味この主なる神様がこの懲らしめとしてある一定期間雨が降らないようにしたのです。この水というのは当時の人たちにとってもこの現代の私たちにとってもこの必要不可欠なものであるわけですね。命に関わるものであります。しかも聖書を読みますとこの雨というのは文字通り神様の慈しみのこの印として考えられていましたし、この水はしばしばこの霊的な祝福とこの回復の象徴でもありました。皆さんがよくご存知の詩篇23編ダビデの賛歌ですね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんというところがあります。その2節を読みますと主は私をこの緑の牧場にさせ、この憩いの右輪に伴われますとあります。まさに憩いの右輪、水のあるところにこの作者であるダビデをこの導いてくださる、伴ってくださるとあります。それだけではありません。開かなくても結構ですが、イザヤ書の12章3節にはやはり水とか泉と出てまいります。同じイザヤ書の35章6節7節にはこの荒野に水が湧き出し川が流れるともありますし、同じイザヤ書41章18節には川を開く、そして、泉と出てきますし、荒野を水のある沢とする、砂漠の地を水の源とするとあります。今申し上げた聖書箇所に限らずいろんなところにですねその水やこの泉が出てまいります。ここでこのヤコブ書5章を今開きましたけれども、その関連で注目したいことはエリアがこの主の言葉を告げただけでなく、その御言葉に基づいて神様にこの祈りを捧げているということをヤコブ書5章に私たちは見ることができます。祈りには力があるとしばしば言われます。皆さんもそのことを実際に体験しておられることであろうかと思います。確かにそうです。そして主なる神様ご自身が その大きな御力をこの私たちの祈りを通して働かせてくださることは感謝のことではないでしょうか。私たちのこの祈りに何か素晴らしいものがあるのではなく、祈りを通して働いてくださる神様が偉大なお方であるということです。そして17章の2節から4節までをご覧ください。それからエリアに次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。あなたはその川の水を飲むことになる。私はカラスにそこであなたを養うように命じたとあります。この王様アハブに対して厳しい神様の宣告メッセージを伝えたことで、この預言者エリアの身に危険が迫ったのかもしれません。神様はエリアにこのケリテ川のほとりに身を隠せと命じました。これからの出来事に備えてエリアは一人の場所で神様と交わり、神様が必要すべて満たしてくださるというこの信仰の訓練を受けることになります。実際私たちはこの聖書を読んでいきますと、多くの人たちが神様からのこの信仰の訓練を受けていることがわかります。アブラハムにしても、モーセにしても、ダビデにしてもそうです。イエス様の弟子たちもある意味この神様のお取り扱いを受けます。そして信仰の訓練を受けることになります。預言者エリアは2つのことをここで言い続けています。一節に戻りますけれども、私が仕えているイスラエルの神主は生きておられるということ、そしてこの2節と5節に出てきますが、主の言葉ということです。ケリテ川というのはこのヨルダン川の東にあるケリテ川とあります。実際今地図を開きませんけれども、このガリラヤ湖がありまして、地図を見ますとガリラヤ湖からその、下側にといいますか南側にヨルダン川がずっと長く流れるわけですね。そしてそのヨルダン川のこの右側といいますか東側にこの、東西にこのケリテ川が走って流れているわけです。なぜエリアはこの主は生きておられるという言い方をここでしているのでしょうか。それは何度も今申し上げておりますように、当時のこのバールという偶像の神に信頼を民が置いていたからでありました。偶像の神様はあくまでもこの偶像であって、それは生きて働く神ではありません。エリアのこの2つの言葉が明らかにされるためには、2つの言葉というのは、私が仕えているイスラエルの神主は生きておられるということ、そして主の言葉、彼自身が体験しなければならないことがありました。その一つがこの4節と6節に書かれているカラスが食べ物を運んでくるということ。2つ目はヤモメに対する働きかけです。この後見ていきたいと思いますが、5節から7節までをご覧ください。こうあります。そこでエリアは言って主の言葉通りにした。彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。何羽かのカラスが朝彼のところにパンと肉を、また夕方にパンと肉を運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方には雨が降らなかったからであると、先ほどお読みしましたヤコブ書5章との関連であります。主なる神様がエリアに語られた通り、ケリテ川に来てからカラスがパンと肉を運んできました。そしてその川ケリテ川から水を飲んだということです。このケリテ川というのは当時この特定の季節に流れる川だったようです。香川の川はこの短いもののまた幅もですねそれほど広くはありませんが、それでもかろうじて季節を問わず、1年間ですねこの水が流れる川であります。私の出身の関東群馬では北はこの渡良瀬川、 南はこの利根川という大きな川が流れます。ですからこの大きな川というイメージが湧くわけですが、香川は皆さんもご存知のように雨が少ない地方ですので、川といっても私にとってはこの小さな小川のような印象を受けます。五渡川は幅が広いですけれども、やはり流れている水の量というものは少ないというイメージがあります。元に戻りますけれども、またこのカラスといいますと私たちはどのようなイメージを持っているでしょうか。害を与える生き物の代表的な鳥といえますし、警戒心も強い、賢いのは確かであろうかと思います。その一方でこの開けませんけれども、ルカの福音書12章の24節から31節を読みますと、こんなことが書かれています。カラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありませんと、そのカラスのことが描かれているわけですね。私は子供の頃、畑とかよくカラスに向かってこの石とかですね、土の塊を投げました。野球をやっていたということもありまして、なんか血が騒ぐのでしょうか、カラスを見るとそういう気分になります。今でもなりますが、そうしません。大変賢いので簡単にカラスは逃げるわけですね。都会でもカラスによる被害が出ているようですが、神様がここでカラスを用いてくださったということです。しかもカラスは自分の子供にはこの餌を与えるような鳥ではないようですね。ヨブ記の38章の41節を見ますと、やはりこんなことが書かれています。カラスに餌を備えるのは誰か。カラスの子が神に向かって泣き叫び、食物がなくてさまようときにとあります。実際カラスが自分の子供たちに餌を与えないのかどうか分かりませんけれども、聖書にはそのような鳥としてここに書かれています。カラスが、どの鳥もそうですけれども、パンと肉をこの人間に運ぶということは通常ではですね、普通ではありえないことですけれども、主なる神様がなさったということがこのはっきりしているわけです。もう一つはこのカラスというものはこの猛禽類に属しているということですね。すなわち旧約聖書を読みますと、当時の律法ではこの汚れた動物の類に入りました。カラスはですね、猛禽類。旧約聖書のレビ記のこの11章を見ていきますと、食物の規定のこの食べてはいけないものとして、このラクダやウサギ、タヌキ、鳥の中のこの猛禽類ですね、例えばワシやタカ、ハヤブサ、トビ、フクロウ、ミミズクなどが含まれています。いました。実際私たちも今申し上げたようなラクダやウサギ、タヌキ、ワシ、タカ、ハヤブサ、トビ、フクロウ、ミミズクなどを普段食べることはないかと思います。もちろんその旧約聖書の律法の食物の規定は今の私たちに当てはまらないわけですが、つまりエレア自身がこのカラスと、この汚れた動物と考えられていたカラスと接することによって、本来彼自身が汚れたものとこのされなければならないはずですが、神様がこのようなことを行われたのは、神様がこれからエリアをこの異邦人のところに、しかもこのイゼベルですね、アハブ王の妻イゼベルのこの出身地のこのシドンですね、シドンというのは異邦の地です、シドンに使わされることのこの前段階としてなさったことであるということがわかります。聖なる民であるはずのイスラエルがバールの神様を崇めることによって、この神様がイスラエル以外の人たちにも働かれているというこの具体的な例の一つであります。考えますと、イエス様が同じようになさったということが福音書を読みますと書かれているわけですね。ユダヤ人の多くの人たちにイエス様は、特に宗教指導者たちに拒まれました。異邦人で優れた信仰を持った人たちが少なからずいたということが新約聖書の福音書に書かれています。例えば マタイの福音書15章の21節以降を読みますと、このツロとシドンという町が出てまいります。そこにこの異邦人であるカナン人の女性が登場してきますが、彼女の悪霊に疲れた娘をイエス様は癒してくださったという記事がマタイ15章に書かれています。それだけではありません。ルカの福音書7章などには、この皆さんもご存知のように100人隊長が出てまいります。そしてイエスさんはこの100人隊長の信仰を褒めました。その細かいことは省略しますけれども、100人隊長のその信仰をイエス様はある意味この称賛したわけです。そして今日の箇所の8節以降を読んでいきますと、カラスだけが預言者エリアを養ったのではなく、一人の女性がこの9節に登場してきます。この9節でも、ごめんなさい、8節でもやはり、すると彼に次のような主の言葉があったと書かれております。ケリテ川のほとりでエリアが学んだ言葉は、いろいろあったことだろうと思います。まあ、それについてはまた後で考えたいと思いますが、8節以降見ていきたいと思います。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤマメに命じてあなたを養うようにしていると主は語られました。シドンのサレファテは異邦の神、異教の神バールの信仰に満ち溢れた場所で、土地でありました。一人のヤモメから養われるために、なぜ異邦の地にとどまらなければならないのかとエリアは考えたかもしれません。ヤモメはこのどの時代でもいろいろな意味で大変なこの状況の中にある人たちです。まあ、社会的にも、そして経済的にも厳しい中を通っていました。しかもこの時は、この時代は誰もが自分のこの食料を確保するのもままならない状況だったわけですね。特にこの律法聖書、旧約聖書を読みますと、この、正義と愛を持ってヤモメを扱うことを人々に命じています。例えば出エジプト記の22章、申命記の14章や16章、そして24章などです。それだけではありません。新約聖書を読んでいきますと、イエス様はこのヤモメを憐れんでくださったということが書かれています。マルコ12章です。そして皆さんもご存知のように、初代教会、原始教会のこのヤモメを助ける義務というものが、まあ、義務といいますか、その使徒の働き6章1節に出てきますし、書簡、手紙の中にもヤモメを助けるということが大事でもって、あるいはヤコブ書に出てくるわけです。話は戻りますけれども、そのようなヤモメがエリアを養うということです。でエリアにとって、この異邦の地に住んでいるこのヤモメに養われるということを、彼自身どのように思ったでしょうか。肝心の神の民であるはずのイスラエルがバールに対する偶像の信仰を持ち、そしてこのバール信仰を持っていたはずの異邦の民、シドンの女性であるこの一人のヤモメが、やがてこの後24節を見ていくと、イスラエルの神を知るようになっていきます。ですからこの非常にこの逆説的といいますか、皮肉ではありませんけれども、そこに私たちは大きな比較を見ることができるわけです。10節から11節をお読みしたいと思います。あなた、ごめんなさい、17章に戻りますが、17章の10節です。彼は、サレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに薪を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこでエリアは彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、エリアは彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。 彼はこの命じられた通りにサレファテに出て行きました。主の言葉通りに従って実際に行動を移してサレファテに行ったということです。主の言葉を聞いただけでなく主の言葉に従ったということに私たちは注目したいと思います。主の言葉を聞いてそれに従うということはこの私たちにも求められていることであります。まさにこの御言葉に対する従順といいますか服従をここで私たちは確認することができます。しかもエリアはヤモメに対してほんの少しの水を飲ませてくださいと言っただけでなくこの11節を見ますと一口のパンも持ってきてくださいと願いました。ほんの少しの水、一口のパン。エリアはこの彼女ヤモメが置かれた境遇をよく理解していたからでしょうか。たくさんの水、たくさんのパンを持ってきてくださいとは言わずにほんの少しの水、一口のパンと、遠慮しながら控えめに頼んだのかもしれません。彼女はそれに対して何と答えたでしょうか。12節、あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り 2,3 本の薪を集め帰って行って私と息子のためにそれを調理しそれを食べて死のうとしているのです。このような厳しい状況を見たら普通であればこの彼女にやもめに食事を求めることはできないはずです。主の言葉に従ったエリアの姿もこの5節ですね、素晴らしいものですが極度の貧しさの中にあっていわゆるこのやもめから見るならば外国の旅人であるエリアにまさに最後とも言えるような食事のこの優先権を譲ったこの自分に与えられたといいますかあるこの一握りの粉壺の中にあるほんの少しの油をこのエリアに譲ったヤモメの態度も立派と言えるのではないでしょうか。貧しさの中にあって自分と息子の命さえも諦めようとしていたのでしょうか。食べて、死のうとしているのですとまで言っています。相当の覚悟をしていたことがここで、分かるわけですがそれに対してエリアは、彼女に言いました。13節です。恐れてはいけません、言ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさい。その後であなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられます。主が地の上に雨を降らせる日までその神の粉は尽きずその壺の油はなくならない。この13節だけを読むならば何かですねエリアはだんだんと自分中心的な自己中心的な自分のことを第一にするようなお願いをしているように、読めます。読めてしまうわけですね。ヤモメとその息子のことはさておきまず自分のために私のために作って持ってきてくれと、言っているようにこのそのように、読めるわけですね。そのような響きがあるかもしれません。しかし大切なことはまずエリアはこのヤモメに対してこの13節のセリフですね、恐れてはいけませんと語っています。しかも14節で主の約束、神様の約束、つまり主が地の上に雨を降らせる日までその亀の粉は尽きずその壺の油はなくならないということをはっきりとこの主の言葉としてヤモメに語っているということを私たちはここで押さえたいと思います。エリアはこの率直に この隠すことなくと言いますか、ストレートに、やもめに語っているということです。それは、もうお分かりのことですけれども、エリアが養われるだけでなく、神様のその御業によってこのやもめである女性もこのイスラエルの神主を知るためでありました。このあと24節に書いてあるわけですが、で15節と16節を見ていきたいと思いますが、やはりここにもこのやもめの言葉に従うという姿を見ることができます。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、神の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったとあります。ヤモメにとっては、この後24節で大切な告白をしますが、エリアもヤモメも主の言葉に対するこの信仰や、あるいは信頼をだんだんと学んでいきました。私たちもそうではないでしょうか。しかもですね、この状況はこのエリアにしてもヤモメにしてもある意味この困難な状況の中にあったわけです。時として私たちもこの困難を抱えたまま厳しい状況の中で境遇の中にあっても主なる神様に従うことが求められることもあります。私たちクリスチャンはキリスト者はこの困難があることをなるべく避けたいと願うわけです。しかしその困難を経験する中で、困難が終わってからではなく、時としてそのただの中にあってこそこの信仰を働かせて神様に従うことが求められる場合もあるわけです。エリアもヤモメも自分の命に対する心配よりも主の言葉に従っていきました。エリアもヤモメも神様の言葉に従った結果、神の粉と壺の油は尽きることがないという神様の素晴らしい御業を経験しました。本来ならばなくなるはずの神の粉も壺の油もこの次に雨が降る日までなくなることはありませんでした。ここでも私たちは一つのことを教えられます。この粉も油も尽きなかったこともそうですが、神様はですね、主なる神様は全てをこの必要を覚えておられ、その必要をここでは満たしてくださったということですね。時代背景も違いますけれども、新約聖書には次のような主の約束の言葉があります。開かなくて結構ですが、ピリピ書の4章19節にはこうあります。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私たちはこの新街道建設という神様の大きなプロジェクトにおいてもこのことを実際に経験しました、体験しました。今お読みしたピリピ書4章19節の主語は誰でしょうか。それは私の神はですね、私の神は必要をすべて満たしてくださいますということです。もちろんその必要が満たされた私たちの体験や経験以上に、あくまでも主体はこの神様であって、私たちはすべての栄光を主なる神様にお返ししたわけです。剣道式を通してですね、このヤモメも、そして養われるために最果てに来たエリアも、ある意味この何も持っていない状態でありました。しかし神様の憐れみによって共にこのエリアもヤモメも神様によって、養われたわけです。エリアはこのヤモメの姿勢と行動を通して神様の御言葉に立つように改めて神様にこの養われたといえます。本来ならばこの助けを受けるヤモメの姿というものが、この神様の憐れみによってエリアを養う、家にあったであろう一握りの粉と 壺の中にほんの少しの油、そのようなわずかなものがこの用いられていったということです。女性はヤモメはその一握りの粉と壺の中にあったほんの少しの油をある意味このエリアにこの提供し、神様がそれを用いてヤモメやそしてエリアを養ってくださったということですね。神様の養いというのはこの自分も養われ、同時に他の人も養ってくださるという神様の大きな憐れみであります。これこそ今私たちが信仰者として生かされている神様の恵みではないでしょうか。この17節、この後ですね、17節以降、実はヤモメの息子が病気になって息を引き取るということが書かれています。ですから彼女はさらに貧しい状況の中にあるだけでなく、自分の息子が死ぬという試練を経験します。彼女はエリアにですね、この食い下がるようにして率直な思いを伝えることが書かれています。私たちはどうでしょうか。神様から多くの恵みと祝福をいただいた直後に、もし何か自分に悲しいこと、辛いこと、どうしようもない状況の中に置かれた時に、私たちは神様に不満をですね漏らすようなことがあるでしょうか。あるいは今自分が置かれた状況をですね、神様に率直に申し上げることもあるかもしれません。日々の歩みが私たちにとって戦いでありますので、神様に率直に私たちの思いを、心の思いをですね注ぎ出すこともたくさんあろうかと思います。神様に直接自分の思いをぶつけることもあるかと思います。ある意味それは大切なことです。息子をこのエリアによって生き返らせてもらうという記事がこの17節以降書かれているわけですが、まあ、そのことについては今日は触れませんけれども、一つ最後にエリアに対するヤモメの告白をご一緒に見ていきたいと思います。それが同じ17章の最後の24節にあります。24節を見ていただけますでしょうか。こうあります。その女はエリアに言った。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある死の言葉が真実であることを知りましたとあります。神様の目的はこのヤモメがこのようにエリアを通して語られる神様の言葉、主の言葉がこの真実であることを、まあ、知ると言いますか、真実であるという告白に至ることでした。ただ単にですね、今私たちはある意味神様のこの奇跡の御業を見てきたわけですが、ただ単に奇跡を起こすことが神様の究極的な目的ではなかった。今日開いた聖書箇所の前半のところに書かれているこのカラスがエリアを養ったというこの出来事、まあ、ある意味この奇跡的なことかもしれません。でヤモメがエリアを養ったという出来事、神の粉は尽きず壺の油はなくなかったというこの奇跡、死んだ息子がこのエリアによって生き返らせられるという奇跡、これらの出来事を通してこの神様が生きておられることが明かしされていきました。一番最初にも申し上げましたように、エリアという名前はこの主こそ神ということをお話ししました。しかも、エリアは私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられると告白しました。私たちは今朝の箇所からどんなことを教えられるでしょうか。旧約聖書には確かに多くの奇跡とも呼べるものがたくさん書かれています。しかしそれ以上に全てを支配しておられる神様がどのようなお方であるのかということを私たちはこのいろいろなところに見ることができますし、この今朝の箇所でも私たちは、神様がどのようなお方であるかということを見ることができるわけです。ヤモメはこのエリアが神様から使わされた人物であって、このエリアを通して語られる主の言葉、神様の言葉がこの真実であるとの告白に導かれました。主こそ神、神様生きて働くお方であるということを私たちはこの朝ご一緒に確認したいと思います。私たちは毎週 こうして一つところに集まって生きる誠の神様を礼拝しております。このコロナ禍にあっても皆さんそれぞれがこの場所に集い、ある方はこの LINE を通してですね、 LINE ライブを通して礼拝に出席されています。私たちは生きる誠の神様、この主こそ神であるということ、そして神様は信じる者にとって生きて働くお方であるということをこの朝ご一緒に確認したいと思います。一人のやもめ、名もなきやもめであります。神様はそのような一人の女性を用いてくださいました。今私たちは自分をですね、まあ、カラスに当てはめることはないかもしれませんけれども、自分を一人の女性、やもめの立場に置いたり、場合によってこのエリアに自分を置く必要もこの箇所から、あるかもしれません。そのようにして御言葉を読むときに、私たちはどうこの生ける誠の神様、生きて働かれる神様に、信頼していくことができるでしょうか。まあ、そのことを考える一週間とさせていただきたいと思います。一言お祈りを持って終わります。神様、ありがとうございます。今朝は母の日記念礼拝であり、日頃のお母さん方の、また女性の方々の労苦を覚えて感謝を捧げる時であります。父と母を敬えと聖書にありますが、その具体的な表れとして私たちはお母さんたちや、また女性の方々に感謝の意を表す時を与えられていることをありがとうございます。しかも教会で始まった母の日であります。また私たちはそのことを確認するとともに、一人でも多くの方々がその母の日の由来を知り、またその私たちの命を作られ愛され、そして生かしてくださっている生きる誠の神様を知ることができますように。新しい1週間が始まりました。コロナも感染拡大の一途をたどっておりますが、なお私たちはいろいろなことに気をつけながら、また過度に恐れることなく、主と主のご真実御言葉に目と心を留めさせてください。このひとときを感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。